Thank you. 彼らの中のある者がしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のある者がしたようにみだらなことはしないようにしよう。みだらなことをした者は一日で23,000人倒れて死にました。また彼らの中のある者がしたようにキリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不公平を不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。お祈りいたします。主なる神様、今日が日本国民にとって大事な選挙の日です。この誠実にあなたのためにここに愛する兄弟姉妹とともに集いましたことを感謝いたします。戦争に巻き込まれないことがあなたの御心でありますようにと願います。本日は鈴木先生をお使いください。逃れる道を備えてくださるということを話していただきます。誠にありがとうございます。どうか先生の口から出てくる魂のこもった言葉一つ一つが私たちの心の糧になりますように、この一週間力をいただいて、それぞれの与えられた場所、働く場所に出て行かれますように、そして元気に戻ってこれますように、あなたの御手に委ねますので、本日の礼拝を最初から最後まで見守り、またその後行われる女性の会でも先生の力強い生き方を、聖霊の働きを私たちも得ることができますように、どうかお導きください。この小さき祈り、感謝と願い、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。それでは賛美歌、ご起立願いまして賛美歌260番の D をご一緒にいたしましょう。
リントの教会に宛てた手紙をご一緒にずっと紐解いておりますが、今日は実証です。コリントの教会が成立して数年しか経っていない中で、主を信じる人たちがどのように生きるかということが大問題でした。新約聖書は今の私たちのようにはなくて、その時の基準は旧約聖書、つまり立法と預言書でした。ではあとは言い伝え、いろんな専門家が伝えることで神様の言葉を知ったわけです。ヘブル語でその預言書と立法と預言書が書かれてましたが、すでにギリシャ語に訳されていて、70人訳というのがありまして、コリントの教会ではユダヤ人、ローマ人、ギリシャ人、その他さまざまな人が集まっていましたから、共通語としてギリシャ語が使われたようです。パウロはユダヤ人でしたが、ギリシャ語で話せました。ですからギリシャ語で御言葉を伝えたんです。今日のところは、私たちの先祖は皆雲の下におる、海を通り抜け、雲の中、海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられました。皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みましたっていうふうに書かれています。これはユダヤ人だけだろうというふうに思うかもしれません。ユダヤ人がイスエジプトをしてきて、いろいろな旅をしました。そして航海を渡って荒れ野で40年さまよい、そしてカナンの地に来るという旅をしてきました。そういう時のことを言ってますが、ここで私たちの先祖はっていうふうに言いますけども、それはユダヤ人だけじゃなくて、イエス様を信じている今ここにいる私たちはっていうふうな意味で言われています。どこをどう言ったらいいかわからないけども、火の柱、雲の柱を持って神様が導かれた。そして荒野で食べ物がなくなった時、マナを降らせ、水がなくなった時に岩を裂いて水を湧き溢れさせ、カナンの地に導いてくださったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。ここに書かれています。4つほどの罪を犯しました。まずモーセが実戒を受けたシナイ山での、シナイ山に40日ほど行って帰ってきません。そこでモーセに従ってきたものですけども、不安になりました。落ち着きを失い、いたたまれなくなって、ついにアロンに迫って、みんなから金の飾り物とかいろんなものを集めまして、金の格子を作って偶像を作りました。そして礼拝をするのです。なんということでしょう。神様に守られ導かれてエジプトから出てきたのに、彼らはもう目の前に指導者がいなくなったら不安だ。金の格子の偶像を作って拝むようにまでなりました。モーセが降りてき、山から実戒を持って降りてきて本当に怒りました。そして彼らは偶像を礼拝していた人はみんな裁かれて 死んでしまいました。また次に乱らな不貧乏をしました。いろんな行くとこに陰頭なっていうんでしょうか、不貧乏な偶像礼拝が行われています。彼らはそれに引きずられて、やはり偶像礼拝だと思う不貧乏な行いをしました。ですから民数記の25章の9節にその人たちに対して2万4000人倒れて死にましたって書かれています。ところがパウロは2万3000人って書いて、この1000人の違いは何だろうかっていう人がいますが、パウロもいろんな資料っていうんでしょうか、言い伝えを聞いてくるので、少しそういう意味ではおよそっていうものがあって、ここにそういうおよそっていうものが出てきてるみたいです。でも何しろそういうふうに不貧乏をした人はまた裁かれて死にました。また民数記の21章に神とモーセに逆らった人たちが蛇によって殺されたっていうところがあります。そういうふうに神様に背いたものは、旧約の神様は本当に厳しいです。裁かれてあっという間に殺されるというんでしょうか、残酷だと言いますけども、それほど厳しい神様です。また神様に向かってつぶやいた民数記の16章にありますが、やっぱりそれも神様の裁きを受けて多くの者が死にました。パウロはこの歩みを伝えて、立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよいっていうふうに言って、そういうふうにコリントの信徒にとっていろんな誘惑があります。教会から一歩外へ足を踏み出したというところは、偶像礼拝と不貧乏に満ちるところでありました。町の至るところに偶像を祀る神殿がたくさん建てられていて、神殿に仕える巫女たちは夜になると町に出て売春婦となっていました。信徒の人たちもそういう誘惑が押し寄せていたのです。偶像礼拝や不貧乏の誘惑だけでなくて、迫害も起こり、病気にもなりました。患難に襲われることもあります。この世の誘惑と試練の中で偶像礼拝をし、礼拝を避け不貧乏に陥る、死を試みる、主につぶやくことをする、そういう危険性がいっぱいクリントの教会の人たちにありましたから、それに対して神様はそういうふうに裁かれたんだよと警告するのです。キリストを信じると安泰な人生を送ることができるかっていうと、そうではない。家内安全、商売繁盛、無病息災、無病で災いがないっていうのではありません。病気になることも、患難に襲われることもあります。人生の苦しみや悲しみにも出会います。それをパウロは、あなた方の襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと言い切るのです。パウロは兄弟たちを、私たちがアジア州であった患難を知らずにいてもらいたくない、私たちが被った苦難についてぜひ知っておいてほしい、私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました 私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神に頼、神を頼りにするようになりましたと言います。パウロは伝道している間に本当に大変な苦難に遭いました。しかしいつも大きな死の危険から救われたという体験をしています。第2コリントの1章の8節から10節のところ、だからその方はこれからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけていますというのです。神は真実な方です。真実な方っていうのは信仰とか真実っていう、この真実は信仰とか誠実という意味があります。私はこの真実っていうのは愛に満ちた方っていうふうにも取れるような気がいたします。神は真実なお方だからあなたたちを耐えられないほどの試練にさらすようなことは決してなさらないっていうふうに柳生直之さんはそういうふうな言い方をしています。また本田哲郎さんは、神は誠実な方です、神はあなたたちの力量を超えるような試練をお許しにはなりません。あなたたちが耐え抜くことができるように必ず抜け道を備えてくださいますっていうふうに本田哲郎さんはここを訳しています。苦難を避けることはできませんが、苦しみを避けることもできません。しかし同時に神はあなたに苦難をしのぐ道を用意してくださるという言い方です。このことはコリントの教会の人々への言葉ですが、私たちの一生の歩みもそのものだと思います。この世に生きる一人一人の現実です。いろんな苦難が押し寄せてきます。神様を信じてても試練に遭いますし、苦難に遭いますし、病にもなります。40年間イスラエルの民が歩んだ歩み、つまりたくさんの試練、飢饉、水の上、争い、偶像礼拝、貧困への誘惑、神を試みる、守られながらもそういうことをでつぶやくっていうことをしてしまう。しかしそれをしたら裁かれる、苦難が押し寄せると雲の柱、火の柱で導かれる、霊的な食べ物、水を与えてください。そういうふうにしてイスラエルの民が約束の地にたどり着いたように、私たちに対しても、それはコリントの人に対してもそういうふうに言います。いろんな苦難が来るけれども、神様はしっかりと導いてくださる、必要なものを与えてくださる。しかしそれにもかかわらず偶像礼拝したり貧困をしたり、神様を試みたりつぶやいたりすると裁かれる、だからしっかりと立っていなさいというのです。逃れの道を下さる、だから積極的に 神様に信頼することによって試練を乗り越えて進みなさい。その試練に勝たせ乗り越えさせてくださるのですっていうことを自分が体験して堂々と言います。そして今も私たちにそれを言うのです。大変な重荷を負うことがありますけども、もうそれは逃れたいっていうような時があります。しかし神様がそういうふうに用いようとされる時に逃れの道をくださり、それにを乗り越える力もくださる。力量を超えたようなことは神様はなさらない、負わせられないっていう言葉、なんとなったんでしょうか。私も未だにですね、次から次に重荷がきます。もういいですっていうふうに言いたいんですけども、思い直してですね、ああ神様が助けてくださるからつぶやかず追わなきゃいけないなっていうふうに思います。大阪教区でたった2年一期教区の初期をしました。大変なことが次から次に押し寄せて、大変なことをおっしゃる方が、あんたは差別者だ、訴えるぞとかっていろいろ言われたことがあります。もういつもいつも夜中まで電話して耐えなきゃいけないことが2年間その辞めた後も続きました。しかしその時にですね、教区主事をしてくださって亡くなられたんですが、中野恵子さんっていう人が本当に大きな気持ちで自分を試練に遭いながら私を支えてくださった。それぞれが忙しいですから、夜中の12時ぐらいから2時ぐらいまで、毎晩とは言いませんが週に何回も電話します。そして先生が祈って示されたことはした方がいい、間違ったことはなかったよって勇気づけてくださって前に進むことができました。本当に助かりました。逃れの道を彼女を使わせてくださったつくづく思います。今でも生きててほしいのですが、もう精一杯のことをなさったので、どうでしたか、私はお若人でしたが、あっという間に6、7年前に亡くなられて本当に悔しいです。でも神様はそういう助けてをくださったんだなとつくづく思います。今日は私が書いた本のことで話をしてくださって、女性の会でしてくださって感謝です。あの中でも何度もそういう目に遭いました。一つですね、泉、あそこにも書いてますし話したと思いますが、泉大津教会の牧師館を建築していました。それこそ有り余ったお金でやるわけじゃなくて、足りないお金で募金しながらやったんですが、26号線を隔てて四日市倉庫って大きな倉庫があって、その裏に教会がありました。その裏に牧師館を建てる、そのためには倉庫の牧師館のところに空いてるところに資材置き場として、お願いします、建築行為に関係した人が話をしてくださって、建築資材の置き場にしてくださって感謝でした。ところが大きな、それこそアメリカから全部持ってくるのですが、通売をでやったので、大きなトラックが通るからなると、地盤が砂浜なんだから、砂の地だから危ないかもしれないから鉄板を引きなさい、そして資材を運ぶときにはガードマンを置きなさいっていうふうに言われました。おお、そういうことしたらどんだけお金がかかるか、何十万かかるかわからないなと思ってですね、本当に心配しました。でも お貸してもらうだけでもありがたい、迷惑かけてるから仕方がないかな。でも神様どうしたらいいんでしょう。でもそれこそ1週間ほど一生懸命お祈りしてましたら、ある時よく倉庫の方がいらして、そんな風に言いましたけど、なんとかなるでしょう。ガードマンも置かなくても、私たちがトラック入る時にちゃんと気をつけますから、大丈夫ですっていう風に言ってくださって、もう感謝ですって、もう本当に神様愛してくださったと思いますし、何十万か助かったんです。本当にそういうことが建築したりいろんなことするときに次から次に起こります。でもギリギリのところでですね、助けがいっぱいあったっていうことを未だに思い出します。何度も言ったかもしれませんけど、3年ほど前、清志牧師の母、私から言った姑さんが100歳になってきました。そしたら2階がお母さんの部屋ですから、主治医の先生が下にベッドを移さないとダメですって言われて、下は公の場所だからベッドを置くことができません、どうしたらいいもんかって思って悩んでいました。クリスマスも近づいて、どうしたらもういいものかと思ってましたら、ショートステイに預かってくださり、そして2月ぐらいまでショートをロングにしていいですよって言ってくださって、感謝ですって言って、それから2月の後どうしようかって思いました。そしたらそのデイケアショートステイしてるところの方が、実は5月に海と空っていう高齢者ホームを旦那さんに作りますから、それはどうしますかっておっしゃって、1話に入ります、お金かかっても1話に入りますって言ったら、それじゃあそれまで待てるように、待ってるって待機してるっていうことで、ロングをもっとロングにして預かりましょうって言ってくださって、で海と空って景色のいいとこができたっていうの、ピカピカのとこにですね、1番に申し込んでいい部屋をいただくことができて、それも感謝でした。神様がちゃんとそれを取ってくださった、備えてくださった、そういう体験をしまして、ああ思い煩うことないんだな、神様は逃れの道、乗り越える道もくださるということを何度も何度も体験しています。皆さんもそうだと思います。このパウロがコリントの人たちに言いましたよ、神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道を備えてください。この言葉、とても助けになる力強い言葉です。不当な、皆さんいろんな地域とか職場でいろんな重荷がやってくると思いますが、それは耐えられるから神様が追わされてるから。耐えられないと思っても祈りながら進むと、ちゃんと助けをくださる、逃れる道もくださるっていうふうに思いながら突き進むと、何かが出来上がってきます、用いられてきます。どうぞ皆さん、それぞれのところで、家庭でも職場でも地域でも、その重荷を負いながら進んでください。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、神様は真実な方です。耐えられないような試練を与えない、逃れる道をくださると言ってくださいますが、それを信じて愛の歩みへと導いてください。今日は選挙の日です。一人一人が心に示され、国民のために本当に真実な歩みをする人を選ぶことができますよ。本当に自分のためにだけ歩もうとする指導者がなんと多いことか、その人たちを排除してください。そして本当にこの世に、この日本に、世界に平和を作り出す指導者を与えてくださるように、 切に願います。病の中にある人を癒してください。高齢者の方々を助けてください。またその高齢者の方々を介護している人がとたくさんいますが、そのお一人お一人にあなたの力をお与えください。災害でまだまだ立ち直れない多くの一人一人、地域の一人一人をあなたが顧みて、一日一日と復興の歩みができますように助けてください。またそこに行く働き人に力を与えてあげてください。共に手を携えて隣人のために仕えていく歩みができますように願いつつ、主の御名によって祈ります。
献金の時を待ちたいと思います。ご用意のある方はお願いいたします。
Thank you.
と主イエス・キリストから兄弟姉妹たちにあるように恵みが変わらぬ愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように主イエス・キリストの恵み神の愛聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますようにアーメン。
アーメン。